こんにちは。いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーション代表の松田でございます。今日は12月の28日火曜日です。今年も残すところ5日を切りましたね。2021年を振り返ってみて、皆様にとって今年はどんな年だったでしょうか。コロナ禍2年目ということで、世の中はねまだ混乱の中にあったんですけど、私的にはですね、たくさんのご縁、そして多くのね皆様に支えていただき、おかげさまで無事に2021年の終わりをね迎えることができそうです。本当にね感謝の気持ちでいっぱいです。今年もね、何か目に見えない大いなる力っていうんですかね、このサムシンググレードっていうみたいなんですけど、この大きななんか力にね生かされてきたっていうかね、導かれてきた、まあそんなねイメージ、自分にはねこうあるんですよね、感覚があって、まあその流れにこう乗れた。そしてね、自分の進む道、これねしっかりこう自分でねハンドル握ってコントロールできたように思います。なんだかね、あれよあれよっていうね、こうあっという間のね1年でしたね。20代の頃には30代になりたくないな、30代の頃にはね40代なんてなりたくない、でも40代になるともう50代のことは考えたくもなかったんだけど、今はねこう筋力とか体力は徐々に落ちてるんですよ。多分免疫力なんかも落ちてるのかもしれないんだけど、でも精神的な面っていうのかな、こう幸せを感じるとか、あと感謝を感じたりとか、そういうね精神的な面はね、これまでの人生で一番充実している気がしますし、気力がある。40代の頃もね結構気力あったんだけど、まあ今もすごくこう効率的だよね、気力がね、うん、使い方が。で、今私たちってこう未来の予測が難しいね、これブーカって呼ぶんですって。こういう時代を生きてるそうです。ブーカっていうのはね、変動性とか不確実性とかね、複雑性とか曖昧っていう、これらの単語の英語のね頭文字を取って VUCA でブーカって呼ぶんですって。まあそういうね不確実性の高いこう時代をね、私たちは生きているものですから、まあ、人によってはねコントロールできないことも多いでしょうし、これまで以上にねストレスを感じることって多いのかなって思います。まあ、実際私のもとへご相談に見える方も、まあ、これまでとは、まあ、これまでってのはこう2年前コロナの前だよね、それとはね少しこう悩みの質も変わってきているような気がするし、もう以前だったらこう、ね、相談なんかされないような方、もうすべて持ってるのに、持ってるような方、何もこうね不便がないような方、そういった方からのご相談が増えてるんですよ。だから僕なんか本当にサラリーマンのことじゃもうとてもねご縁することすらない、すれ違うことすらもうないんじゃないかっていうね、まあそういう方たちと今あのお仕事をさせていただいてるっていうかね、関わらせていただいてる日々だったりしてね、こう自分でもなんかすごいところにいる自分がいるなっていうことで、うん、不思議な気持ちではあるんですけど、まあこの失うことへの恐怖だったりとかね、先が見えないことへの不安、あと変われないんじゃないかっていう恐怖不安、そしてね、まあこういったねこう不安をねこう訴える方には、僕はねあの今ね新しい新作が上映してるんだけど、マトリックスぜひね見てもらいたいなって思います。できればあの18年前にねすでに公開した3部作の方がいいかな。3部作の方がねすごくこう哲学的だし、量子力学的だし、生命論的でね、うん、これ僕は30代の頃に見て、あのこうサラリーマンっていう囚われからこう解放されたんですよ。覚醒した作品です、これは。うん、まあ、だからそうお勧めするんですけど、もう囚われちゃうんですよね、人間ってね。だからコロナって、ね、コロナになって、身動きが取れなくなってしまった。うん、変化できない、うん。変われない。じっとしてなきゃいけない。もうここに囚われちゃいけないって僕は思います。変わっていかなきゃいけないし、変化していかなきゃいけないし、もうね、後戻りはできない。どんどん、どんどん自分たちが立ち止まってても変化、社会はね変化、進化、 AI なんかもだって2045年だったら人類の 知能っていうか超えちゃうって言われてるんですよ。僕はもっと早いんじゃないかなと思うんですけどね、2045年よりも前に来るんじゃないかなと思ってるんですけど、超えちゃうんですから人間をね。で本当に、まあ、脅かすわけじゃないけど、そのコンピューターが人間を支配するような世界が来るかもしれない。まあ、それは置いといて、とにかくね、2021年っていうのは、こう話が少し変わるんだけど、ブーカからね、ずれるんだけど、まあ、映画がね、ちょっと当たり年だったかな、だったなって僕には思って、まあ、いろんな映画見に行きました。今年は趣味で、まあ、スポーツも、それからこう、文化的な部分でもね、まあ、楽しんだんだけど、まあ、特にこう、その中でも3つ、僕が、感動したというか、印象に残った作品は、まず、鬼滅の刃の無限列車編、それから007のノータイムトゥダイ、そして、マトリックスのレザレクション、今やってるね。で、この共通点って何かなって思った時に、それはね、こう、今を生きること、あと使命をね、全うすること、それから人生は選択だっていうことね。まあ、特にこう、無限列車、まあ、アニメなんだけど、まあ、皆さんもね、有名な作品だから、ね、ご存知だと思うんですけど、煉獄さんがね、こう、鬼になれって、死んでしまうぞ、杏寿郎って言われた時に、煉獄さんは、俺の責務は全うするって言うんだよね。もうめちゃくちゃゾッとしちゃったよね。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も知らせない。かっこいいなと思って、もう何回も見に行っちゃいましたよ。そのシーンだけでもいいなと思って。今、Amazon で見れるから、もう Amazon でも何回もつい見ちゃうんですよ。なんか自分がちょっとこう、ちょっといい加減なとこも時々あるんで、なんかすごく憧れるんですよね。俺の責務を全うするってね。全うして、こうね、最後、自分のね、使命を全うして生きていくって姿は、本当かっこいいなと思って、もう007もそうですよね、最後。愛する人、それから人類を救うために、残るんで、島に残って、ミサイルを受けても勝てるわけないですからね、ミサイルにね、勝てるわけない。で、最後、こう、人類を守るわけですよね。愛する人を守る。で、マトリックスもね、マトリックスはね、選択っていうことだと思うんですよ。僕は選択だと思うんですよ。一つ一つの選択。何を選択していくか。これってすごく人生のテーマでもあるなと思ってて。まあ、2021年に限らずね。で、このね、映画を振り返った時に、この3部作ね、振り返った時に、まあ、これからのね、予測不可能な未来を、こう、自分自身がどうなりたいかとか、どうありたいかっていうことを問いかけながらね、こう、自分の心にね、従って、選択していきたいなって改めて思ったし、しっかりね、こう自分の進む道っていうものをね、コントロールしていきたいなって思いました。ぜひ、皆さんもね、見てない方いたら、まあ見てない方ね、まあいると思うんだけど、まあ別にこう無理やりね、こう見る必要はないと思うんですけど、僕はちょっとこの3つはね、すごくこう、心に残って、なんか2021年の総決算じゃないんだけど、ああ、よかったなって、もう一回ちょっと見たいなって、思える映画だったんですね。なんかこう当たり年でした、今年は。なんか自分の使命というか、そういうこう憧れてる部分と重なってね、良かったなと思いました。私は年末になると、いつも来年に向けてね、1年のこう振り返り、あとは同時にこう来年以降の行動予定、これをね、書き出すんですよ。で、今年の初めに書き出した、これウィッシュリストって言うんですけど、ね、マンダラウィッシュリストっていうのがあって、これね、発売なしなく禁止になっちゃったんですね。終わっちゃったんです。停止か。もう発売してないんですよ。もう去年か一昨年ぐらいで終わっちゃったみたいで、毎年ね、これ、年の初めに書いてたんですけど、で、やりたいことがこう明確になるし、次のこのステップ、行動にね、つながってたんで、常にこれやってた。今年はね、ウィッシュ手帳、あ、いや、ウィッシュじゃない、これ、マンダラ手帳っていうのがこう買ってね、これでね、やってみようかなと思ってます。達成できたこともね、あれば、未達だったものも結構あります。でも、やっぱり重要なことって達成できてるんですよ。よかったらね、皆さんもね、試してみていただければなって思います。さあね、2022年はね、こうどんな年になるのかな。私はね、もう少しね、ブログの更新をね、増やそうかなって思ってますし、ホームページのね、コンテンツ、キャリアの方と、あと、結婚相談所の方、こちらも少しこう、立て直ししようかなと思ってるので、コロナも収束に向かうしね、あと、趣味の方でも、来年はね、女子のプロゴルフトーナメント、これがなんとね、千葉と茨城合わせて9試合も開催されるんですよ。9試合ですよ。もう、コロナ前は、 千葉と茨城で開催されると、足運んでたんですよ。もうすごいね、運動になるし、やっぱりプロを目の前で見れるからね、すごくエネルギーチャージできるし、エネルギーもらえるし、もうすごい元気になってたんで、それがこのやっぱ2年間行けなかったのはね、ほんと辛くて、まあテレビで応援できるんだけど、やっぱ違うんだよね、現地に行って。やっぱりこう応援してるプロを目の前で応援するのって。で昔僕は実際にそのゴルフに行ってる時に、やっぱりこの、女子のね、女子プロを応援するっておじさんがいて、で、最初聞いてる時ね、意味わかんないなと思って、もうこのゴルフって自分でやるから面白いんじゃないの？みたいな思ったんだけど、いや実際自分が観戦して行ってみると、ハマりますね。僕はうちの母親が好きな女子プロがいて、で、それでついて行ったんですよ。連れてってくれっていうから、行きたいっていうから、うちの親孝行しなきゃなと思って、チケット買ってあげて、じゃあ、車で俺が運転してってあげるって言ったのが、初めて行ったのが、渋野さんが、ね、優勝したやつ、バンテリン、サロンパスカップなんですよ。あの時、見に行ったの。すごいハマっちゃって、自分がそれで。もうそれから千葉で開催すると必ず見に行ってたんだけど、来年はなんとこれ9試合やるって言うんで、もうね、ほんとすごいワクワクしてて、もう絶対有観客でやってもらいたいなと思ってます。もうお願いします、スポンサーさん。絶対有観客でお願いします。って思ってるんですけど、ね、ぜひね、こう、応援してるね、女子プロの皆さんいるので、こう、会いに行きたいなって思ってます。で、最後にね、私がね、好きな言葉をお届けして、2021年のお礼に変えさせていただきたいなと思ってます。まあ、一つ一つ説明すると、すごく長くなっちゃうんで、言葉だけね。まず一つ目が、これ、ガンジーさんの言葉で、明日死ぬかのように生きて、永遠に生きるように学べと。明日死ぬかのように生きて、永遠に生きるように学べと。人生100年時代ですからね。で、かといって、明日何があるかわからない。今日何があるかわからないわけですから。で、二つ目が、これは僕のブログのね、スライダーにも書いてある、過去に学び、今を生き、そしてね、未来に希望を。ね、もう過去は変えられない。だからそこから学んで、今に生かしていこうよと。で、未来に希望を。で、最後が、今ね、これもブログのトップのスライダーに載せてる、今この瞬間の選択ね、この連続によってね、人生って変えることができるんだよって、これは僕が実際に体験してきたことで、本当にみんなに伝えたいことか、これなのかし、これ僕ね、今話してて思ったんだけど、一番多分自分が伝えたいのってこれですね。今この瞬間の選択の連続ね。それによって人生って変えることができる。皆さんがあんな人になりたいな、あんな風になりたいなって思ったら、今度はそこに向けてね、選択して舵を切っていけばいいんですよ。で、それによって僕も本当に10年前には及びもよらないようなところに、まあ自分ではいるって思ってて、あの頃じゃ考えられない。出会ってる方もそうだしね。ということで、2022年はね、今からとてもワクワクしてます。もうワクワクが止まらない。ということで、皆様にとってもね、素晴らしい2022年がね、こう来るよう迎えられるよう、心よりお祈りしております。2021年、本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。